こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
本日が 今年初めての放送ということで、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もね、正解のない話をどうぞよろしくお願いします。
引き続きよろしくお願いいたします。
はい、あきちゃん、お正月いかがですか？私ね、インスタ見てたよ。
ありがとう。
いや、大変でしたね。
うん、いや、そうなのよ。ここ例年で一番記憶に残るお正月を過ごしておりまして。
はい、ぜひ聞かせて。
ありがとうございます。まあ、ストーリーで発信してさせてもらったんだけど、うん、まあね、あるあるだけど、子供の体調不良から始まり、
はい、
もうまさにね、1日にすごい急に発熱したんだよね。
でも
当たり前だけどさ、病院も、
うんうん、あ、ごめん、病院もやっさ、年末さ、下の子もお熱じゃなかったっけ？
あ、そんなこともあったっけ。あ、そうだ、出したよね。
そうそう、
もうなんかね、いつ誰がどうなってるかってよく覚えてないんだけど、
ごめんね。
でもそう、やっぱさすがにお正月病院もやってないで、やっぱ実家に帰ってきちゃってるから、いつもね、馴染みの病院とかもわからない。
そうだ。
でちょっとそう様子を見てたりで、そんなこんなしてて、私の奥歯の詰め物が急に取れて、これもさ、なんでこのタイミングってなるじゃん。
あー、本当だよ。
2日の朝ご飯、うん、食パンを食べてるときに急に硬いもの当たって、え、今、いや、これからごちそうも食べるし、口の中スタンバイしておかなきゃいけないのにさ、もうなんか、
本当にね、
なってて、
うん、
そうなの。でも結果的に、うん、まあ、その子供たちの体調が やっぱりもう良くならないから、うん、あまりね、インフルエンザとかの可能性もあるし、菌をね、撒き散らしてもと思い、やっぱ高齢者もいるし、
そうだね、
そう、泣く泣くね、ブリシャブを諦めて、
うわー、食べたかった。
そうなので、牡蠣もね、普段夫が牡蠣食べないから、牡蠣もリクエストしてたのに、
牡蠣食べたい。
そうなの。もう全部泣く泣く諦めて、家帰って、子供たちぐったりしてるからさ、夫と二人でレトルトカレーだよね。
そうだよね。ああ、そうか。あ、その、上のお子さんお熱出ちゃって、娘さんもまたお熱ぶり返しちゃったの？うん、
そう、なんか怪しい感じになってきて、特に下の子はやっぱ喘息が結構ひどいから、やっぱね、ちょっと無理したくないなっていうので、そう、帰ってきました。
うわ、
そんなお正月でした。
お疲れ様でした。
で、今日、
うんうん
うん、あ、今日収録4日にしてるじゃない、うん、もうやっとね、歯医者に行けるのよ。
よかった、
もうやっと奥歯の空洞埋められるから。
あ、よかった。だってさ、ちょっとさ、気にしい気にしい食べるもんね。
気にしいだし、やっぱ冷たいものを NG だったし。
怖い。
そうそう、
なんだ、
もううがいとかもさ、しっかりしたいのに、水道水の冷たいのチョイスしちゃった時にはさ、奥歯がキーンとしちゃって。
そうだよね。
ね、一つ快適になります、本日から。
あ、そうですね、よかったです。お子さんたちはどう、その後？
まあ、緩やかにって感じだね。なんか今年の熱は長引くっていうのはちょっと周りから聞いてて。
そうかも、うん、
そうね、みんな言うのよ。で、案の定ね、やっぱりちょっと長引いて、いつもなら割とスパーンと治るんだけど、
うん、
長引くなという感じで、まあ、今のところね、親が、
うん、
影響を受けてないから、本当それが救われるなと思って。
本当にね、全員なっちゃった時の、病院が看病する時大変だよね。
地獄絵図だよね。
いや、本当にね、なんか一人だけ生存してても大変は大変だしさ。
うんうん、そうそう。なぜかね、そういう時夫がかかるとかね、周り見てると多いけど。
いや、わかるわかる。かかるんじゃないよって思うんじゃない？
そうそうそうそう。え、戦力外なの？みたいなね。
いや、本当にね、なんかさ、そんなのさ、どうしようもないのにさ、なんか、かかんないよな、みたいな気持ちになっちゃう。
全然優しくできないよね。
なれないよ。だって子供二人かかっちゃってんだから。
まあね、なんとかちょっと持ちこたえようかなと思っているところです。こっちはヒーヒーでしたが、佐藤さんどうですか、そちらは。
こちらは快適な気温でフルーツばかり食べております。フルーツとあとステーキですかね、牡蠣も食べてます。
いいな、オイスターね。そうだよね、
美味しい、 本当に。あの本当に今回去年よりもあんまりね気温が高くなくて、だいたい、まあこの前も言ったんですけど、私がいるタイミングではほとんど29度が最高気温ぐらいなんだよね。
あ、結構高いと思ったけど。
あ、本当に。そうそう、なんか去年はね34度35度とかあったんだけど、
う
ーん、私はね29度ぐらいで、で、たまにね曇天の日が昨日おととい2日間ありまして、気温も23度、まあでも体感がね、iPhone によると体感は17度だから気をつけろって書いてあったんだけど。
おお、あ、ちょっと涼しいね、それはね。
ね、涼しいよね。だから、あ、こりゃいいぞと思って、ちょっと長めの10キロぐらいあるウォーキングに2日間行きまして。
おお、すごい。
今のよ、もう本当に泳いだり歩いたり、フルーツ食べたり、お肉焼いたり、ピカッてしてます。
いいね。
いや、本当にね、体重もね、すごいんじゃないかなと思ってる。
あ、それは体感としてあるの？
体感としてね、ある。なんか毎日運動してる割にすっきりしてるんだ。
そうだよね。
そうそうそう。ジムもね行ってるんですよ。ジムも行ってるんですけど、
うん、
なんかね体すっきりしてないね。体ムチムチですねって感じ。
あれ、プラマイプラスになっちゃう感じなんだ。
いや、そうかもね。だってさ、10キロ歩いてるんだよ。おかしいじゃん、
うん、相当だよ、うん、
1日2万5000歩とか歩いてんだよ。
おー、すごいね、それは。
そうよね。まあ旅行中ってね、なんか歩く、うん、なんかね。そうそう、そんな感じですね。あとね、一個ね、ちょっと今までのお正月の話とは異なるんですけど、一個私の最後の最終のフライトの便が遅くなるとかってたまにあるじゃないですか。フライトがちょっと遅くなるとか。フライトが2時間前倒しになっちゃってさ、
え、そんなことあるの？
そうなのよ、慌ててます今。
え、
ちょっと勘弁してよと思って。
それちゃんとさ、アナウンス見てないと怖いね。
いや、怖いと思う。だってさ、それね、見越してこの予定立てられるなって思ってる方とかさ、私今回長くてゆっくりしてるからいいけどさ、うん、3泊5日とかでやられた日にはもう、怒っちゃうよね。
怒っちゃうよ。2時間だったらさ、ワンプラン入れられるじゃん。
そうそう、入れられるじゃん。そうなのよ。しかもその日、友人の家、合鍵がなくて、友人がいつも使ってる鍵を使ってるんだけど、それをお返ししないことには、もう、彼女が帰ってくる時間帯にはコンシェルジュの方がいなくなっちゃうから、ドア開けてもらえないのよ。
ああ、そっかそっか。
そう。だから、もう、それを、鍵を手渡しするっていうのが、2時間、予定通りのプランだと、ちょうど家に帰ってきて、私が出かけるっていうので、ちょうどよかったの。
うんうん。
あったんだけど、それを彼女に届けるっていうさ、なんだよ。2時間前倒しになった上に、彼女のところに行くのに1時間、さらにそこから空港に行くのに1時間で、合計4時間マイナスになってるの。
ええー。
あーって。思ってます。
しかもなんかさ、別れもさ、
うん、
その届け先と家ではなんか
慌ただしさ違う、ね、
その温度が違うじゃん。そうそうそう、
温度違うよ。いやね、ママ、ね、気
づきたい。そうそうそうそう。
なんだっけ、ね、そうそう、まあ、彼女自体はすぐまた2月に帰国するらしいので、一旦、バケーションで帰国するからいいんだけど。
ああ、そうか、そうか。
私のシドニーの4時間、このさ、快適な、本当に快適なんですよ、温度がね。
温度がね。
そう。シドニーにいる時間、返してほしいわけ。
そうだよね。
なんですよ。そんなところですかね。あと、こちらはもう1月2日からみんな通常運転なので、あんまり、まだ、クリスマスは1月の6日までだから、のんびりしてる感じはあるものの、ってところですかね。これ1月の6日配信でしたっけ。
あ、そうですね。
だからガレットとかね、お召し上がりになる方もいらっしゃるかな。
あ、そうだね。
うん、
でも2日から通常なんだね。
そうなのよ。2日から働いてんのよ、みんな。
ああ、なんかそれはやっぱちょっと違う感覚だね。
ね、まあその前の、まあオーストラリアに関してはサンクスギビングがないからあれだけど、その前のバケーション期間、
うんうん、ホリデーシーズンが長いのか。
そう、11月の4週目の木曜日からもうずっとクリスマスまでお休み。片や、
うん、そうか。
そうそう、片や1週間休みの日本みたいなね。
そうでした、そうでした。
そうそうそう。だからね、またちょっと違うんでしょうけど。
ねえ。
ですね。それぞれのお正月でしたね。
そうだね。いいなぁ。快適そうで。
あきさん、今年はちなみにどこへ行かれるとかあるの？
あ、今年1年？
うん、今年1年。
そうだね。夏休み、久しぶりに北海道に行きたいなっていうのはあって。
うん。
そう、夏の北海道好きなんだけど、なんかもう久しく行ってない気がして。
うん。
ね、美味しいものと、なんか今年ちょっと自然に寄ろうかなって。うん、
あの、いいね。
言うだけ言っとくんだけど、そう、山登りとかちょっとなんか回り始めてるから興味もあって。言うだけ言っとく、
うん、言うだけね、そうだよ、うん、やるかやらないかはその時の気分
で、そうそう、すいません、私の選択によるんですけれども、だから、うん、そう、なんかシティよりちょっと自然に行きたいなって思ってます。
うん、うんうん、いいですね。あ、そうそう、あとね、シドニーのいいところもう一個言ってもいいですか？
お、教えてください。
シドニーは街路樹の背が高いんですよ。
す
ごいいいのよ、このなんかさ、あ、暑い場所とかだとプルメリアとかさ、低めで葉っぱもちょっと分厚かったり、あの低くて広がる系の木が結構多かったりするじゃない、ハワイとかも。
そうだね。
そうそう、なんかそういう場所もあったりしつつ、すんごいでっかい多くの木があって、なんかもう道がその街路樹でなんだろう、覆われて回すみたいな感じになったりするのが、だからこの、あとですね、アキちゃんの言ってたこの森も、森自然も本当保護区がいっぱいあるから、バスですぐアクセスできるんですよ。
近いよね、やっぱり。
近い、それもね、いいの。私、大きい木を見るっていうのをさ、コーピングリストに入れてるじゃないですか。前もどっかで言ったけど。
おうおう、
だからさ、あ、大きい木がいっぱいあっていいなっていつも思ってる。
そうだね、東京で大きい木見ようと思ったらちょっと行かないとないよね。
そう、なんかさ、イチョウの木とか大きい木はあるはあるんだけど、なんかわさわさしてるとか影をしっかり作ってくれる場所ってそんなにではなくて、うん、で、そう言ってる間に日比谷公園とか、あの外苑のイチョウ並木とか伐採するからもうなくなっちゃうわけだから、いつ大きくなるの東京の木は。
怖いね、あのイチョウ並木なくなるの本当悲しいよね。
本当にね、やっぱさ、それでさ、あの商業施設とか建ててさ、お金を生む場所にした方がさ、いいのかな。
いいのかな。
余白のない街だよね。
そうだね。
ね。
なのに豊かにならない日本はさ、もう確実に問題が違うところにあると思うけどね。
本当にね。なんか豊かさをさ、履き違えてるよねと思っちゃうよね。
ああ、そうだね。
うん。このシドニーの本当に一等地に、どでかい植物園と、なんて言えばいいかな。東京タワー何個分とか、あ、ディズニーランドとディズニーシー合わせた分ぐらいあるんだよ。
すごいね。
そう。で、もちろん無料で入れるみたいな。で、あと、隣にまた大きい公園もあったりするんだけど、なんかこの余白がみんなの余裕を生んでませんかと思うんですよ。
そうだよね。ほんとそう思う。
本当に、だからそんなにね、伐採して再開発したところで、では
何が生み出されるんでしょうね。
本当ですね。切ない話しちゃいましたね。
本当に初日からね。
で、じゃあ今日はこんなところにしておきますか。
はい。
はい。では今年も皆様どうぞよろしくお願いします。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では質問や、ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先やリンクにありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。
失礼いたします。